空の空、空の空、伝道者は言う、空の空、すべては空、ね、これ一般的には神なき人生の空虚さ、神なき人生の虚しさと理解される箇所なんですね。ただ私は最近ですね、一冊の本を読みました。これ伝道者の書に関する本で、人生に無意味なことなどない、今を生きるコヘレトの言葉という子供宗先生という方が書かれた本を読みました。ちなみに伝道者の書は新共同訳聖書ではコヘレトの言葉というふうに呼ばれています。これ話すとちょっと長くなっちゃうんでそこ省略しますが、その本によりますと、多くの日本語訳聖書ではこの空と訳されている言葉、これ実はヘブライ語でヘベルっていうんですね。これぜひ覚えててください。空の空、空の空、一切は空であるの空はですね、ヘブライ語でヘベルという言葉なんです。ヘベル。でこのヘベルにはもともと息って意味があるんですよ。息、息を吸う、あるいは息を吐くの息、ね、で息っていうのは吐かないものですよね。なのでそこから吐かないとか空虚って意味が出てくると同時に、実は息っていうのはもうつかの間のものなの、ものなので、つかの間って意味もあるんですよ。要するにこのヘベルには空という意味もあるんですが、同時につかの間って意味もあるんですね。その子供先生という方はこの空の空、伝道者は言う空の空、すべては空というのは、これむしろつかの間って読んだ方が分かりやすいんじゃないかと提唱しています。つかの間、つかの間、人生はつかの間、つかの間、つかの間、人生はつかの間で息のように限りがある。だからこそ当たり前のように感じられる日常の些細な出来事や与えられている今をこそしっかりと生きましょう、感謝して喜んで今を大切にしましょう、そういうことを伝道者は言いたいんじゃないか。私もそれなりに年を重ねましたが、置かれた場所、与えられた環境、ありがたい日常、そしてかけがえのない今をこそ日々ここと味わっていきたいと思います。そしてそこでできる小さなベストを尽くしていきたいと思っています。必要以上に先を見ないで、また後ろを振り返りすぎないで、今日の一歩をしっかりと踏みしめていただきたい、いきたいと思います。この説教の後で賛美歌ではなく聖歌の588番を賛美しますが、その折り返しの部分にはこう歌われています。一足、一足、主にすがりて、絶えず、絶えず、我は進まん。先が長いと思われる人も、それほどでもないと思われる人もですね、大丈夫です。今をこそ生きてください。こういう言葉もありますね。今日という日は、あなたのこれからの人生の最初の日である。誰にとっても今日が最初の日なんですよ、これからの人生。そういう思いでいきたいと思います。二つ目に読んでいただいた箇所、マルコの福音書の12章41節から44節、いわゆるヤモメの献金の場面を見てまいりたいと思います。41節に目を留めてください。41節によれば、主イエスは献金箱の向かい側に座って、人々が献金箱へ金を投げ入れる様子を見ておられたと言います。一体何をしておられたんでしょうか。献金額の大小でそれぞれの家庭や個人の懐具合をイエス様は調査していたんでしょうか。もちろんそんなことはなかったと思います。むしろイエス様はその捧げようとする姿勢を見ておられたのではないでしょうか。カインとアベルの話を思い出してください。カインとアベルの捧げ物を受け入れられた神様は、決してカインやアベルの捧げ物そのものだけに目を留められたのではないんですね。むしろその捧げる姿勢、その心に目を留められたんじゃないでしょうか。聖書にはこう書いてあります。神様はアベルとその捧げ物に目を留められ、カインとその捧げ物には目を留められなかった。神様はアベルとその捧げ物とに目を留められ、カインとその捧げ物には目を留められなかった。このアベルととかカインとっていうのはですね、アベルやカインの 心の持ち方、捧げる姿勢を表しているのではないでしょうか。まさにイエス様はその捧げられたものを見る以上に、その捧げる姿勢、どういう思いでそれを捧げているかを注視しておられるということだと思います。サムエル記第1、16章7節、人は上辺を見るが主は心を見る。ですから神殿の献金箱の前でイエス様は決して人々の献金の代償をチェックしていたわけではありません。ですから皆さんも今日この後の献金、絶対心配しなくて大丈夫です、ね、もう本当に思うところをお捧げいただければ、あるいは捧げられない場合もあると思いますけれども、そのことは全く問題ありませんので、見てるからじゃあちょっと多めで捧げようなんて思う人は全くありません。そこを誤解しないでください。41節の後半ご覧ください。多くの金持ちが大金を投げ入れていた。おそらく現代日本風に言えば、町の名士のような方々がこれ見よがしに多額の寄付をするかのように、まあ、売名行為というとちょっとなんですが、私これだけ捧げますとか言ってですね、お捧げしていたんではないでしょうか。日本円にすれば多くの金持ちが10万円、100万円と献金していたのかもしれません。しかしながら文字通り主イエス・キリストの心を動かしたのは、主イエス・キリストの関心を引きつけたのは、そんな金持ちたちの多額の献金ではなかった。一人の貧しい未亡人、やもめのわずかな献金だったんですよ。42節をご覧ください。そこへ一人の貧しいやもめが来て、レプタ銅貨を二つ投げ入れた。それは一コドラントに当たる。ちょっとこれご覧ください。これが現物のレプタ銅貨です。ユダヤの貨幣の最小単位であり、まあ、厳密に言うと日本円で約40円ぐらい。レプタ銅貨2つ、すなわち1カドラントですと約80円ということになります。多くの金持ちたちが、まあ、日本円だったら50万円、100万円と多額の献金をしたのとは全く対照的に、この貧しいやもめはおそらく人目をはばかるかのように、恥ずかしそうに、申し訳なさそうに、そのわずかな献金を献金箱へと入れたのかもしれません。しばらく前に人気を博しました NHK の歴史情報番組に、その時歴史は動いたという番組がございました。私もよく見ていたんですが、それをもじりまして私はこう言いたい。その時イエスは動いた。その時イエスは動いた。実は聖書にはまさにイエス様が感動して動かれる瞬間がいくつか記されています。ちょっと手短に一つ例を挙げると、まあ、これもいろいろ言われているところではありますが、最初の殉教者と言われるステパノ、彼が殉教した際、実はステパノは言ってます。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。これ読み込みすぎだという意見もあるんですが、ここでステパノはイエス様が神の右に座している、すなわち座っているんじゃなくて、立っているのが見えると証言しているんですよ。基本的に聖書では巫女は神の右に座している、座っているという表現されるので、立っているというのはここだけの表現なんですね。もしかしたらイエス様は天井からステパノの殉教の様子を見ていて、しかもイエス様と同じように自分を殺そうとしている人たちの、彼らは分からないのです、どうか彼らを許してくださいという祈りを聞いてですね、イエス様も、はあ、素晴らしいと言ってですね、感動して立ち上がった、スタンディングオベーションをしたのかもしれません。イエス様も感動して立ち上がることがあったかもしれません。そして実際イエス様がこの地上生涯を歩まれているときに、実際にイエス様が立ち上がって動いた場面がある。その時イエスが動いた。それはまさに一人の貧しき女性、すなわち年老いたかもしれない、この貧しいやもめがわずかな献金、レプタ銅貨2枚、約80円を捧げた時なんですよ。その献金を見た時に主イエスは感動し動かれたんです。ちなみに英語で感動したって何て表現するかっていうと、例えば私が感動した時に I was moved って言うんですね。 I was moved、 私は動かされたって表現して感動したっていう意味に使うんです。 まさにイエス様もムーブドされたんですよ。はあ、あのヤマメ捧げた。今朝の箇所にもそんなイエス様の感動、この動いた瞬間が記されています。この貧しいヤモメが来てレプタどうかを2つ投げ入れた、その瞬間に主イエスはまさに動かれたんですね。43節、するとイエスは弟子たちを呼び寄せてこう言われた。まことにあなた方に告げます、この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れていたどの人よりもたくさん投げ入れました。先ほども言いましたように、大勢の金持ちたちが多額の献金、50万、100万をしていたと思われます。にもかかわらず、主イエスはこう言われたんですよ。すなわち、レプタどうか2枚、わずか80円を献金したヤモメを、献金箱に投げ入れていたどの人よりもたくさん投げ入れた。そういうイエス様は、目が悪かったんでしょうか。算数ができなかったんでしょうか。もちろんそんなことはありません。イエス様は、まさに、捧げる姿勢、その心こそ見ておられたんではないでしょうか。44節、皆はあり余る中から投げ入れたのに、この女は貧しい中からあるだけを全部、生活費を全部投げ入れたからである。要するに、多くの金持ちたちは、例えば極端に言うと1億円持っている中からの100万円であったり、5000万円持っている中からの10万円だったりする可能性があるわけです。割合パーセンテージからすれば一部です、まあ、それだってすごいと思いますけれども、しかしながらこの貧しいヤモメは彼女にとってのその時の生活費の全部、つまりその時の全財産がレプタどうか2枚だったにもかかわらず、そのレプタどうか2枚すべてを捧げてるんですよ。額面は微小かもしれませんが、割合そのパーセンテージは 100% です。その時に彼女ができたベストだったんですよ。彼女の最善だったんですよ、その時の。誤解していただきたくないのは、今日私は献金の話をしているわけではありません。そうではなくて、神様は私たちにいつでも今できる小さなベストを尽くすことを期待しておられるのではないかということを確認したいんですね。そしてその最善ベストというものは、必ずしも人と比較して多いとか少ないとはないということです。言うなれば、神の前に 100% 最善であれば素晴らしいと思うんです。このことは、あのタラントンの例え話からも明らかではないでしょうか。5タラントンのしもべは5タラント儲けることが期待された。2タラントンのしもべは2タラント儲けることが期待された。決して見栄を張ってですね、2タラントのしもべが5タラントを儲ける必要はなかったんですね。また、あの1タラントのしもべも、主人を誤解したり、他のしもべと自分を比較して、何もしてしまうんじゃなくて、自分なりのベスト、小さなベストを尽くして、1タラント儲けていたら、おそらく5タラントのしもべや2タラントのしもべと全く同じ祝福の言葉を主人からかけてもらえたんではないでしょうか。私たちは誰かと自分を比較する必要もありませんし、必要以上に完璧を求める必要もありません。その人その人に、その時できる最善、ベストというものがあるんじゃないでしょうか。大切なことは、まさに一人一人が自分の持っているレプタどうか2枚、そのベストを神の前にできる限り捧げる、ベストを尽くして捧げるということです。こんな言葉を聞いたことがあります。グッドはベターの敵になり、ベターはベストの敵になる。グッドはベターの敵になり、ベターはベストの敵になる。要するに、グッド、それなりにいいで満足してしまえば、ベター、より良いには進めなくなります。また、ベター、より良いで満足してしまえば、ベスト、最も良いには進めなくなるんですね。まあ、そういう意味で私たちは極力妥協することなく、自分の最善、あなたや私の小さなベストをですね、神様との関係の中で見極めて、それを尽くしたいと思います。そして幸いなことに、実は神様は私たちの小さな小さなベストを御心にかなって大きく用いてくださるお方なんですよ。 そのことがまさにあの5つのパンと2匹の魚の奇跡から感じることができます。ヨハネの福音書によれば、あの5000人の給食という奇跡の元になりましたのは、たった一人の少年が持っていたお弁当だった可能性が高いんですよ。わずか5つのパンと2匹の魚。イエスが、あるいは弟子たちが困っているということを聞いたんでしょう。この少年は旺盛な自分の食欲を抑えて、主イエスから教えられたであろう与える愛の精神で、自分の5つのパンと2匹の魚のお弁当を決意してお弟子さんに差し出してるんですよ。実際それが5000人、女性や子供を含めれば1万人を超えていたかもしれない大群衆の前では何の意味もなかったことは歴然としていますが、それも気にしないで少年は捧げました。少年は目の前の現状を見て諦めたり何もしなかったんじゃなくて、その時彼にとっての今できる最善、あ、今僕お弁当持ってるからじゃあこれ使ってもらおうと思ってですね、それをお弟子さんに差し出したら、お弟子さんはこれっぽっちしかないって不平不満を言いましたが、イエス様は感謝をして祈ってそれを分け与えられた。そしたら5000人の人たちが満腹したという奇跡にそれが膨れ上がってるんですよ。このことは一体何を意味してるんでしょうか。すなわち私たちの差し出す小さなベスト、小さな最善を神様は私たちの思いを超えてはるかに大きく用いられることができるんだ。大切なことは私たちが今できる小さなベストを日々刻々差し出していくということではないでしょうか。説教前に賛美しました賛美歌第2編の26番の折り返しの部分に歌われています。愛の業は小さくても神の御手が働いて悩みの多い世の人を明るく清くするでしょう。私たちの小さな愛が、小さなベストが神様の手にかかるときに大きく用いられるんだということを覚えて、日々小さなベストを尽くしていきたいと思います。最後に考えてみてください。あの貧しいヤモメは夫を亡くして大変な生活を強いられていたかもしれません。もちろんユダヤ社会にはヤモメ、すなわち未亡人を大切にするという風潮があったとはいえ、それなりにこの女性は苦しい生活を強いられていたのではないでしょうか。夫に先立たれるという過去の悲しみにがんじがらめになることもできたと思います。しかしこのヤモメ、おそらく彼女はそんなことにがんじがらめにはならずに、そんなことという言い方はちょっと失礼ですけれども、そういうことにはがんじがらめにならずに、神を礼拝するために彼女は神殿にやってきてるんですよ。そして精一杯の捧げ物をしています。彼女は過去に縛られずに今を生きてるんですよ。礼拝に来て神を褒めたたえ、そして捧げ物を捧げてます。あるいはこの貧しいヤモメはここで全てを捧げてしまったら明日以降生活がどうなってしまうのか心配することもできたんですね。しかしながら主が、神が何とかしてくださるという信仰があったんでしょうか。彼女は全てを捧げました。まさに彼女にとってはあのレプタ銅貨2枚は全く献身を表す全焼の生贄ではなかったでしょうか。少なくともこの貧しいヤモメは過去に縛られずに未来を必要以上に不安視せず、彼女にとっての与えられた今、彼女のできうるベストをそこで尽くしたということを私たちはしっかりと覚えて、私たちの小さなベストを今この瞬間に用いていきたいと思います。皆さんは今年の冬季オリンピックご覧になったでしょうか。私もスポーツが好きですので結構よく見ました。りくりゅうペアの大逆転金メダルに涙したでしょうか。しました。冬季オリンピック過去最多の日本のメダル量産、24個のメダルに目を奪われたでしょうか。奪われました。しかし私はそれ以上にですね、ある瞬間を見逃しませんでした。それはある競技でメダルももらえなかった一人のアスリートが自分の記録を見て小さなガッツポーズをした瞬間だったんですね。実は彼女は彼女にとってのパーソナルベスト、自己最高記録を出していたんです。 でも他の人と全く関心ないですよ。でもこの女性は自分が今最善のことできたと思って、それですごく喜んでたんですね。それが映し出されていました。解説者が、あ、パーソナルベストが出たんですねって一言だけ言ってました。私たちに期待されているのは金メダルではありません。むしろ与えられている今、成し得るその人にとっての最善、すなわちあなたのパーソナルベスト、私のパーソナルベストではないでしょうか。英語部の方々が来ましたので、最後にお話をして終わりたいと思います。何度かお見せしているこの写真を改めてご覧ください。焼き場に立つ少年というキャプションがついておりまして、現在は社会科や歴史の教科書などにも掲載されています。今から82年前、原爆が投下された長崎の郊外の小高い丘の上では、大きな穴が掘られ、亡くなった方々の遺体を焼く作業をしていました。そんな丘の上に、この赤ん坊を背負う一人の少年はやってきました。当時、赤ん坊の弟や妹を背負ったまま、広場などで遊ぶ子どもたちは少なくありませんでしたが、この少年は、そんな子どもたちとは全く違う、重大な使命を持ってその場に立ち尽くしていたんですね。そう、実はこの小さな背中に背負われている赤ん坊はぐっすりと眠って体をのけぞらせているのではなく、すでに亡くなっているんです。少年はそんな死んだ妹か弟を葬るために、火葬にするためにこの場にやってきました。その順番を待つべく、そこに直立不動で立ち尽くしていたと言います。この写真を撮ったアメリカ人従軍写真家ジョー・オダネルの証言によりますと、固く結ばれた少年の唇には血が滲んでおり、その悲しみをこらえる表情は悲壮感を超えた怒りのようなものであったと言います。そしてやがてその赤ん坊が火葬に付されますと、微動だにせずにその炎をただ見つめていた。そしてその炎が静まりますと、少年は一つの仕事を終えたかのように、かすかな安堵感を覚えて、たたえてくるりと厳しを返して、沈黙のままその場を立ち去ったそうです。写真家は声をかけることもできなかったそうです。ここからは私の想像ですが、もしかしたら原爆投下によって犠牲になったのはこの少年の家族では彼以外のすべてだったかもしれません。なぜならもし彼の親が生きていたら、このような過酷な使命をまだあどけなさの残る少年に押し付けるとは考えられないからです。となると、親も火葬にする必要があったかと思いますが、体格的に自分よりも大きな親を葬るのは無理だと思います。周囲の見ず知らずの人、大人に任せたのか、放置したのか分かりません。しかしながら少年は、自分の妹もしくは弟のような小さな赤ん坊であれば、自分でも葬れる、火葬してあげられる、そう決意してそれを実行したんじゃないでしょうか。つまり彼は彼なりのベストを尽くした。その時、彼にとっての今、82年前の今、彼は彼のできる小さな最善、まさにパーソナルベストを尽くそうとしたんじゃないでしょうか。ある一人のバイオリニストが、バイオリニスト泣かせと言われる難曲に挑戦いたしました。来る日も来る日も練習を積み重ねましたが、結局楽譜通りに弾くことはできませんでした。落ち込みつつ、このバイオリニストはその曲の作曲者でもあるイーゴリー・ストラヴィンスキーの元を訪れます。先生、申し訳ありません、私は最善の努力を尽くしましたが、結局あなたの曲をうまく弾けませんでした、ご期待に添えず申し訳ありませんと頭を下げると、ストラヴィンスキーはそのバイオリニストにこう言ったと言います。私は完璧を求めません、必ずしも楽譜通りに弾かなくてもいいんです、あなたがそれを完璧に弾こうと努力するその姿勢、今できるベストを尽くすことを私は求めてました、ありがとう。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、 永遠の命を持つためである。父なる神様は自分の御子であるイエス・キリストの十字架を通して私たちのためにまさに神様にできる最大限のベストを尽くしてくださいました。それが十字架です。今度は私たちがそんな神様の大きな最善、最大限のベストに応えて、私たちに今できる小さなベスト、パーソナルベストを持ってお答えしていきたいと思います。ぜひあなたのレプタどうか2つを今主の前にお捧げいたしましょう。